トップアスリート永野明のリオで会いましょう。
天神大名コミテンのスタジオから生放送でお送りしております、トップアスリート永野明のリオで会いましょう。お相手はトップアスリート永野明と
ぷんちゃんです。
続いては障害百科事典のコーナーです。さまざまな障害について本日もガンちゃん先生こと医師の藤野正弘先生に教えていただきます。こんばんは。今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。こんばんは。
はい、今日は、手話のお話。
そうですね、今まで、いろんな障害の、まあ、病気ですとか、まあ、いろんな障害のことを取り上げていたんですけども、はい、まあ何ていうのかな、実際にその障害の人とコミュニケーションを取ろうと思っても、例えばその耳が聞こえない人たちに対してどういうふうなコミュニケーションを取っていったらいいのかっていうことになると、やっぱり手話になると思います。
なるほど。
そしてちょっとこの前調べてたらですね、はい、まあ、5月5日まあ、先週の子供の日でもあり、リオで会いましょう1周年記念の前の日でもあるということでしたよね。
リオでの日ですね。
イブの日ということだったんですけども、もう一つはですね、5月5日は手話の日だそうです。
おお、なるほど、うん、やっぱり両手で5と5ってことですかね。
そうですよね。なんか調べてみたら、やっぱりね、5と5だから5月5日にしましょうということをですね、
なるほど、
まあ、自分もその耳が聞こえない写真家である後藤田光雄さんという方がですね、この5月5日を手話にしましょうということで、したということですね。
なるほど、
うん、なのでちょっと今月はですね、手話について、まあ、取り上げたいと思います。
はい、
まあ、といっても別にここ手話教室じゃないの で,
です、ね、
ただまあ、ラジオっていうのはですね、やっぱり音声だけになっちゃうので、やっぱり耳が聞こえない方にとっては、はい、どうしてもそのラジオっていうのはちょっと難しいと思う、まあ、いろんな方法はあると思うんですけども、はい、でやっぱり自分もやっぱりちょっと手話ができるわけじゃないので、そういった耳の聞こえない患者さんが来られた時にどうしてるのかっていうと、
はい、
やっぱりどうしてもね、ペンで書いたりとか、はいはい、筆談だったりとか、
ね、
うん、あとは最近は便利なものでパソコンがあれば、はい、そこに書き込めば、まあ、ある程度僕は早く書けるので、はい、そこでどうですかみたいな感じでパパパって書くことができるから、それでちょっと したりとかはしますよね。
筆談っていうのもそんなにメジャーじゃなかったんですけど、筆談ホステスっていう本が出て、
そうですよね、
今議員さんになられましたけど ね, ねだけど本が出たことで、あ、なるほどと、筆談っていいコミュニケーションなんだなっていう ね,、
うん、うね、
マイナスじゃなくてプラスになりましたよね、うん、あれもね、
プラスになりますよね。今いろんな例えば買い物とかバスとかそういうところによっても筆談できますよっていう書いてるところが
ありますね。ホワイトボードのちっちゃいやつとか置いてあったりしますよね、
うん、ありますよね。それで実際にコミュニケーションを取ったりということがあると思います。
はい、
まあ、だからといって、まあ、その筆談だけだとやっぱり難しい部分はあると思うんですよね。
はい、
といってもやっぱりその手話をやったことのない方にとってはやっぱり難しいんじゃないかなって感じるのは、それはもう当然だと思います。僕も実際そう思ってる人間の一人です。で、ちょっと簡単なものをいろいろ調べてるとですね、
はい、
手話の単語によってはですね、その動作が意味することと関係がある場合があります。でそれをちょっと簡単に2つ、2種類、はい、今日は紹介させていただけたらなと思ってますけども、
はい、
まあ、手話をですね、外国語だと考えましょう。
はい、
なるほど。
で外国語でまず一番最初に習うこと、知ることってのは何でしょうっていうことになると、やっぱり挨拶とお礼ですよね。
なるほど。
日本人、ごめんなさい、日本語だとこんにちはとありがとうですよね。
そうですね。
英語だったら、
英語だったら、
ハロー、
ハローと、
サンキュー、
サンキュー。中国語だったら、
ニーハオ、
ニーハオと、
シェイ
シェイ、
シェイシェイ。
韓国語だったら、
アニョハシムニカ、
アニョハシェヨ、
アニョハシェヨでもいいみたいですね。と、あとカムサンミラーですね。
これずっと行くんだよ、
ずっと、うん、そろそろ誰、
うん、ずっと行くんだ、
何気にちょっと止めてほしかったんです。本当はドイツ語とかフランス語とかイタリア語準備してたんですけど、まあまあとりあえずはですね、
先生ドイツ語
は大丈夫、
グーテンダ
ク、うん、とあとダンケシェ、
ダンケシェ、ね、
プンちゃんは何かその外国語は習ってました？
私は英語だけです。でも
第二外国語、韓国語、
ドイツ語も取ったんですよ。
うんうん、
ドイツ語苦手すぎて、
うん、
もう全然ダメです。
全然ダメ。もう外国、大学で習ってる時はもう全然わからない。
ドイツの方は日本語学っていう勉強を結構大学で勉強される
って、してますね。
結構日本語が達者なドイツの方多いですよね。
いますね。
そうですね。
あ、でちょっと話かなり脱線しちゃったので元に戻したいんですけども、
はい、
あのまず一つ、手話で挨拶しましょうということで、やっぱりあのなんていうのかな、海外の人が日本語で話しかけれると嬉しいように、おそらくその耳が聞こえない方によって手話であの語りかけられるとやっぱ嬉しいものだと思うので、まず基本的には挨拶をしていきたいと思います。これですね、まあ、基本的な時間としておはよう、こんにちは、こんばんはってあると思うんですけども、はい、まず基本の形としてはですね、挨拶っていう単語があるんですが、これまずですね、まず1番っていうあの人差し指を上に上げる、はい、方法ありますよね。
ユーストリーム
見てる方、
ご覧の方
は見ていただきたいんですけども、
ね、う
ん、あとあの想像しにくい方はですね、最近フィンスイミングで日本代表になった芸人さんいますよね。その人のトゥースでもいいです。それをあともう一本つけ、あのもう片方もう一本作りましょう。
同じように
作ってください。はい、それをその指と指を向かい合わせてちょっとだけ曲げましょう。
どうも。
あ、
どうも。
見たことある。テレビとかで、
うん、これが挨拶という意味になるんですね。
ああ、なるほど。頭を下げてるんですね。
そうです、どうも。
なるほど。
これが挨拶っていう意味になるんですが、この挨拶っていう単語の前に、うん、朝とか昼とか夜とかいう言葉をつけることによって、あのおはよう、こんにちは、こんばんはっていうことができると思うんですよ、
ね。なるほど、
うん、でまず朝 の, あのこんにちは、あ、ごめんなさい、おはようございますはその朝プラス挨拶なので、うん、まず朝っていう単語なんですけども、うん、朝はまず握り拳を作ってください。
握り拳
を作って、ですね、こめかみの部分から顎に向かって下ろしてください。これが朝っていう字、
朝
っていう単語で、この朝っていう手話にこの挨拶を加えるとおはようございますという意味になります。
はい、皆さんも
おはようございます。
こんな感じですかね。
そうですね。で次は昼のこんにちはなんですけどもね、はい、昼という文字はまず2本指を出してください。2本指を出して揃えていただいて、これをですね額の中央部分に当ててください。
お、
これが昼という意味になります。
こ、光線でそうですね。
そうですね、
これすごいですね。
なんとか光線になって
、水拳なんか、
まあいろんな、そうそうそう、あのそんな感じでイメージしていただいて十分だと思います。でこの昼という、単手話とあと挨拶を加えることによって、こんにちはということになります。
なるほど。
で、あと次こんばんはなんですけども、はい、あの夜、今度はですね、夜という単語とあと挨拶という単語なんですが、夜っていうのはまず両手を上げていただいて、そしてこれをカーテンを閉じるような感じで、これが夜、あの、
なるほど、
重ね合わせる、
なるほど、
真ん中で
交差するって感じですかね。そうですね、顔の前で交差します。
そうですね、ワイパーみたいな感じで交差させる状態で、夜と挨拶で、はい、こんばんは。はい、できました。
皆さんどうですかね。もう3つ覚えましたよ、うん、
3つ覚えました、
ね、
うん、これだけで3つの手話ができました。あ、うん、3つの手話ができました ね。
でもこれ単語でも朝と昼と夜と挨拶と、うん、まあ、4つですね、
できますよね、
はい、うん、
これであなたも挨拶が、手話で挨拶ができました。で、手話っていうのはですね、これ、日本は日本で手話があり、でまたアメリカはアメリカでまた別なんですよね。
そうですよね。そうです、そうです、
そうなんだ。
日本語の手話と違うんですよね。
違うみたいなんですよね。でアメリカの手話でもちょっと挨拶を調べてみたんですけども、
はい、
ちょっとし僕もまだよく分かってないのでしませんけども、やっぱちょっと日本語と全然違ってましたね。
あ、そうですよね、うん、さっき習った挨拶、指と指をこう下に下げるやつで、なんかペコってお辞儀してるみたいなの で、
そうです
ね、やっぱり外国でお辞儀じゃ
ないですね。
アメリカではお辞儀じゃないです、
ないですね、うん、
やっぱ違うんでしょうね。
ちょっと違うんですよね。
なるほどね。
それとあともう一つお礼なんですけども、はい、お礼はですね、ちょっとこれ表現しづらいので、ユースト見られてる方はユースト見ていただきたいのですが、まず手のこう、片方の手をですね横にしていただいて、
はい、
そして今度反対の手をですね直角に置いていただきます。
手の甲の上に、
そうですね、直角に置いていただいて、はい、それを上、この直角にしている手を上に上げてください。そしたらありがとうっていう意味になります。
ありがとう。
イメージとしてはですね、相撲が好きな方、よく勝った時に行司の方から何かもらえますよね。それにのごっつぁんですってあるんですけども、
はい、
それに似たような感じ、
ちょっとですね。
まあちょっとこれはごめんなさい、
手の甲をね胸の前に出して、
出して
その上をこうちょんとこう上に上げる、
上に上げる、
もう上にこう重ねて、
ありがとうっていう 意味になりますね。
なるほど、
うん。で、まあ、今2つ大きなことを言いましたけども、人の名前とか固有名詞の場合はですね、なかなか単語で言うことは難しいと思うので、うん、一つ一つのひらがなとか数字、あとアルファベットを示す指文字というものがあります。
なるほど。
でこれはちょっといろいろ言うと大変なので、まあ、自分の名前だけでもですね、指文字で紹介できると楽しくなるんじゃないかなと。
こんにちは、中野明です、
ね、そうそうそう、そんな感じでですね。
なるほどね、
うん、なので、まあ、本当は手話の教室の先生からすると怒られる内容かもしれませんが少しでも手話に対してハードルが下がっていくといいのかなと思います、
うん、なるほど、
うん。で、また次回はですね、実際に手話を使っている方がどのような障害があるのかということも、一緒に取り上げていきたいなと思っています。
なるほど、はい。まあ、僕の講演会でもですね、手話の方がついて、まあ、私が喋ってるこの適当な喋りをちゃんとこう手話としてやってくださるとか、
通訳みたいな感じで横でこうしてくださるんですか、
いう方もいらっしゃいます。でそういう方がいるときはなるべくゆっくり喋ろうかなとか、
なるほど、
考えないといけないなっていうのもあるし、で口が読めるっていうね方もいますよね。
そうですね、だからある程度手話でもですね、同じような動きをすることがあるので、それは最終的にやっぱり手話をされている方は何で判断するかって言ったら、口の動きとか顔の表情で、
空話っていうんですっけね、
ですかね、うん、
なんかこうなんとなく表情とこう口の動きを見て会話ができるとか、
確かになんか手話されてる方って口も動いてたりしますよね。
そうですね、
声は出ないんですけど、
うん、
口動かしながら、うん、手も動かしながら、うん、
障害者の、まあ、僕がやってる障害者プロレスのレスラーにもこう耳が聞こえないローのレスラーがいるんですよね、
はい、
で彼が家に遊びに来ると彼女もやっぱ耳が不自由なんだけど、家の中がシーンと したまま、こう筆談でお互いこうやり取りをするっていう、
あ、
なかなかこう珍しいけれども、いかにその、会話ってこう、この間さっき言ったじゃんとか言えるけど、筆談ってなかなかさっき言ったじゃんが通じながらさっきっていつってなってしまうので、いかに前置きをちゃんとやってるか、ちゃんと文章にしてるかで、だからこれのことだよっていうのを結構ね、一生懸命こう頭を使って彼らとコミュニケーションを取るというのをやったことがあります。
なるほど。
だから意外にやってみると面白いし、ちょっと、ゲーム的な感じ、
ですね、
筆談もそうだし、手話なんかもこうジェスチャー、ちゃんとした手話ももちろん大事だし、明確に伝えるのは大事かもしれないけど、友達同士なら
そうです、
なんかビール飲み行こうぜみたいな、ジョッキを持ってグッとやるみたいな、どうみたいなのでもいいかなと、ね、通じればいいというところはあると思いますけど、
ね、だから我々が普段何気なくしてる動作とか、例えばその V、ね、写真で撮る V サインとか、
はい、
あとはサムアップとか、そういうのでもですね、手話ではちゃんとした意味があるので、それも調べてみると面白いですし、実は意外とね、さっきも言いましたけど、我々の生活の中でも手話実は使ってるんだよっていうことが、
まあ、ウィッシュなんかもね、ウィッシュね、ウィッシュなんかもこう手のひらを相手に向けると I love you だ
と、そうそう、
ね、こう気持ちをちゃんと伝えることができるという、ね、ことになりますよね。
そうですね、
はい
はい。そしたらですね、すいません、また僕のリクエストをさせていただきたいと思うんですけども、はい、これなんで選んだのかというとですね、日本ではだいたいテレビ見てると手話の通訳士の方ということ、手話の通訳士の方はだいたい小さな小窓、これワイプって言うんですよ ね、
はい、下の男なんですね、
そういう形で小さく出てることが多いんですけども、海外の国によってはですね、その逆なんですよね。
なるほど。
手話通訳士さんが前に出て実際の映像は後ろのモニターで映すっていうことがあるそうです。で、つい最近話題になった動画があったんですけども、あるスウェーデンの音楽番組でですね、歌に合わせて手話通訳をする男性がいたんですが、あまりのインパクト、もうすごくちゃんと手話通訳はされてるんですけども、はい、インパクトが強すぎて、
はい、
一体何を結局何の曲だったのか分かんなかったっていう
どういうことですか、
まあ、確かにその音楽が乗りづらいっていうのはありますよね、
乗りづらい。ただですね、その人音楽ノリノリなんですよ。
しながら手話、ノリノリになりながら
手話してるからですね。だって最後息切れしましたからね
手話通訳の方はもちろんその耳が聞こえ、
そういうわけではないと思うんです。ちょっとちゃんと調べてないからわからないんですけどもね。
なるほど、ちょっと面白いですね、
ちょっと手話通訳士のそういう なんていうのかな、ちょっと動画を皆さん探してみてください。必ず出てきますので。でですね、今日はちょっとこの歌の方を紹介させてもらいたいと思います。ただこれ何せ歌がスウェーデン語なので、はい、スウェーデン語のタイトルちょっと言えないんですけども、
なるほど、
イングリッシュバージョン、英語の方が出てるので、はい、英語のタイトルで、はい、イングリッシュバージョンで、流させてもらえたらなと思っています、はい、ではお聞きください、マグヌス・カールソンで Meet Me Downtown Tonight です。